です。
浅野です。
トーキングエクササイズ、
はい、の時間です。
そうですね。
そういうふうになったんだ。いつの間にそういうふうになったんですか。
今日のトーキングエクササイズなんですけども、はい、私好きでマラソンやってるんですけど、はい、マラソンというか、長距離走るのは好きで、で、今この配信があるのは10月の21日ぐらいですかね。違うか。
そうですね、3週目ぐらいですね。
そうですよね、
はい、
なんですけども、実際は9月の30日の日曜日にですね、
はい、
私たちのいる地元の旭川でのハーフマラソン大会がありまして、あ、
はい、
今日夜それに向けてですね、トレーニングというか、ランニング、含めてトレーニングをやっている、
はい、どうですか、調子。
ところなんですけど、そうですね、まだね、その結果を出していないんで、ちょっと虎のたぬきの川残業的になっちゃうんですけども、うん、なんか掴んだ感じだ。
本当だろうなって感じです。
ずっと今回何回かにわたってその二関節筋シリーズだとか、
はい、
地面をこう踏む話をずっとしてきて、
そうですね、
そこにちょっとずっと僕も触発されて、うん、自分のその走ることに応用できないかっていうような感じでですね、いろいろと考えながら実は取り組んでたんですよ、
はい、
でその一つにその地面をこう走ってる時に着地する時にですね、どういう力をこう地面に伝えようかっていうような感じで、
どう踏むかっていうかね、
そう考えて今走ってるんですけど、一つ答えとして出たのは、自分のその体から頭の先に床からこう加えられるっていうんですか、床からこう与えられる力として、自分の体お尻からこう頭の先に向かっていくその方向にですね、こう床のからの力を受けれるように、自分が若干少し前に傾いた、傾いた状態で、はい、そのままその床からの力が斜め前方に自分の体を押し出してくれる、
はい、それを利用してってことですね。
そうですね。そういう方向の力の出し方ってどうなの、どういうふうにすればいいのかなってずっと考えてたんですけど、一つ今感じて気づいたのは、やっぱりこうつま先をですね、少し足の裏全体でつくというよりは若干つま先気味に足をこうついていくというか、そういうような感じで力を地面に伝えると、地面からの力が自分を斜め前方に押し出してくれるなということにちょっと気づいたんですよね。
短距離走なんか著名ですけども、やっぱりこういかに速く走るかっていう時には、みんなそういうふうにこう地面を叩くようにつま先からっていう話はね、前にしましたけど。
そうですね。
で、それに近いイメージ。
そうですね。で、今陸上、特に走ることに関してはそういったつま先で地面を蹴るなんていうのは、なんかもう当たり前の常識的な感じがして、フォアフットランディングっていうふうに言ってるらしいんですよね。
わざわざ言うってことは今まで違う考えもあったってことでしょうね。
昔の、特に日本の昔の競技者の考え方はリアフットランディング、かかとからついてみたいな感じだったり
して
、僕もどっちかっていうとそういうイメージだったんですけど、ただもう今や本当に常識的に、フォアフットランディング、
長距離つってもスピードが速くなってますからね。
そうなんですよ
最近、
も
ちろんトップレベル含めてなんでしょうけど、
それでね、この間舞い込んできたニュース、なんですけども、キプチョゲ選手、ベルリンマラソンで、この間9月の16日のベルリンマラソンだったんですけども、世界記録更新、
もうかなり更新しましたよね。1分近くでしょ。
そうですね、それまでの記録がやっぱりベルリンマラソンで出したキメット選手の2時間2分57秒だったんです
けども、明日も1分半近いですね。
そう、それを今回は2時間1分39秒ですね、
いよいよサブ通過です。
サブ通で、このキプチョゲ選手、有名なところではナイキ、シューズだったのね、スポーツメーカーのナイキが主催していますナイキプロジェクトの一つに、ブレイキング2というのがあって、42.195キロを人間その工夫すれば2時間切れるようになるのかっていう、そういうプロジェクトがあるんですよね。でこれは普通の公式戦のマラソンとは違って、いわゆるサーキット、 F1 レースのやるようなサーキットで
同じとこをぐるぐると、
そうでペースメーカーも使い捨てるように使ってドリンクもちょっとあの必要以上、はい、必要回数多く取ってっていうような感じで、うん、それで2時間切れるかっていうやつを、うん、あの実験があったんですけども、うん、まあ、残念ながら、キプチョゲ選手2時間は切れなかったんですけど、2時間ちょうどといいますか、まあ、 ほぼ2時間、うん、2時間25秒ですね、
うんうん、
でやったっていうのがあって、うん、もう、まあ、今の
能力的にはもうすぐそこまで来て
る、ね、もうサブ2に、
ね、条件さえ良ければ、
うん、でその条件って何かっていうことなんですけど、はい、まあ、今回の、キプチョゲ選手一つは天候がやっぱり走りやすかったっていうのもあったのと、う
ん、気候的にね、
あとペースメーカーっていう風なあの人たちいるんですけど、あれの人たちも2時間4分台で走る練習を用意した
ただ本戦出ろよって言いたいんですけど、
う
ん、
ただね、その2時間4分台で走るあのペースメーカーを大体ですね、
置いてちゃったんでしょ、
そう25キロぐらいのところでもう置いてっちゃってるんですよ、ね、
うん、
でそこからもうあの25キロ以降はもう単独出してるん
ですよ、後半は単独で、
うんうん、であとでもう一つ の条件としてその靴シューズが、まあ、今 のナイキ のスピードシューズ その主流となってる厚底シューズっていうのがあって、うん、非常に
昔流行りましたけどね
ファッションして、
そうファッション
ロンドンブーツにそれはもう非常に開発されているものとしては地面からの衝撃を前方への推進力に変えやすい構造だというか、超軽量
だとか、ね、素材がですか、
素材が、
うん、あ形状もでしょう、
形状も、
うん、
であとはさっき言ったフォアフットランディングといってつま先から入っていきやすいような、うん、その底の形状になってるんですよね、なんていうんですかね、つま先の方からかかとのに向かってこう底が厚くなっていくような感じ、
なるほど、
カッポレッタン
って 走れって
書いてつま先の
に自然とつま先が先につくような構造になってるってことですか、
そうそうそうそう、うん、そういう感じで、ね、まあ、こういったような条件があって、うん、まあそういった2時間1分台に入ってまもなく2時間切れるんじゃないかっていうことになってるんですけども、つま先で走れるための体の使い方、そしてそれが使いやすくするためのシューズ、
うん、
そして速いペースメーカー、こういった条件を整えてくると、まあ、実はに夢の2時間切れになってくるんだなという感じですね、なんか最近
こういう記録ってあれですよね、ちょっと話違うかもしれないですけど、誰か一人破ると次々に出てきますよね、
うん、そうなんですよ ね
100m、ね、10秒割った時でもそうでしょうし、
うん
うん、
だからたまたまっていうことじゃなくて、多分そういう方向で全てのいろんなそのトレーニング法だとか、
うん、
あと今言ったシューズだとか、それからその競技にかけるその本人の心構えだとかっていうのも全部進化してってるからじゃないですかね、
うん、
個人が進化してるだけじゃなくて全体が進化してるんで、
ね、で誰かが突破した途端には
とそう次々と続いていけるんじゃないか、
うんうん、だから心理的な面もあるんじゃないかっていう話ありましたよね、こう無理だっていう最初から思っちゃうのと、
うん、
いけるって思っただけでだいぶ人間のこのパフォーマンスがね、
うん、
変わるんじゃないかっていう、そういう要素もあるんじゃないかっていう、
そうみたいですね、今回の、うん、ベルニーマラソンもキプチョゲ選手走る前にインタビューされて、
うん、
まあ、2時間1分は可能だと思いますって答えてるらしいんですよね、
事実そうなったんですね、
まあ、非常に冷静な人なんですけど、
どこの国でしたっけ、
ケニアですね、
エンタメ的。あ、今日は邪魔されない。これでもううまく。音響効果が。
エンタメ的。
いやそんなのできないよ。そればっかりやってるのしょうがないん
で。そうですね。
はい、
エンタメ的始まりましたけれども、
はい、
前回、
はい、
ソニフィケーションっていう。
うん、なんか音、なのでエンタメと関係あるかどうかちょっとね、うん、少し枝分かれした話になっちゃうかもしれないですけども、
はい、
動きをこう音でフィードバックするっていうことをなんとかこううまく今の技術ならできんじゃないかなみたいな話
しましたよね、動きをというとその人の体の動きをフィードバック、
そうそうそうそう、
まあよく目でね見てそのビジュアリゼーションっていうか視覚化したものは目で見てね、うん、判断してこう直したり、
ちょっと情報がね、うん、やってる本にとっては多すぎちゃう じゃないかって話でしたよね、
それで音の方がいいんじゃないかと。
そうそうそう、
であのその中で出たのはちょっとスクワットなんかのやり方で、あのスクワットのやり方がちょっとうまくいかなかったり、あるいは望んでない形の動きをした時に音で知らせてみるみたいな、
そうそうそう、
そんなような感じでしたよね、
だ角度計をつけてこうそれを規定して、それと音をこうリンクさせるみたいな、まあ言うほど簡単じゃないんでしょうけどね。
まあね、難しいの、
でも不可能ではないはず。
いや、そのこの間も言ったけど、はい、トニフィケーションのね、あのインターネットのやつを見るともっと難しいことやってますよね、目で見たものを音に変えちゃってますよね。
そうそうそうそう
そう、そこから考えると角度だとか、
ちょっとだからソニフィケーションっていう厳密な意味では僕が言ってるのは違うかもしれないんですけど、でもまあ、あのビジュアライゼーションが可視化だから、まあ可聴化っていう形をフィードバックに利用できないかってことですよね、動きのね。
まあさ、この間の例だとその今言ったスクワットなんかの動きだけですけど、例えばこうスポーツ場面でよくこう、ゴルフのスイングにしても、バットのスイングにしても、あるいは投球動作にしても、何かこう思ったようにできないだとか、癖があるだとか、っていうような場合にこう理想的なフォームだとかを導くのにも使えたり、
なんかもうそもそもあのスイングの音とかバットの音って聞き分けるみたいなこと昔から言われてるじゃないですか。
あ、ありますよ ね、あれがある種ソニフィケーションですよね。
だと思いますよね、音でこ うまくいってるかどうか分かるっていう。
確かにバットを振ってるとそういう感じしますよね。
あとあのピッチングでもタオルを持ってそれを振った時のやっぱり音ですよね、
ピシッっていうようなね、感じの、
だあれが原始的なそういうフィードバックかなって感じですね。
でもまあそれはどちらかというとその先端がどれだけこう速く無駄なく動いてるかを音で表してる感じですけども、
結果としてね、
あの体の動きそれぞれ その各関節でこうあの連携されている体の動きそのものを音でこう表現できたりするっていうことも可能なんでしょうかね。
なんか可能なんじゃないですか。っていうか昔あったじゃないです かそういうことやった人。
例えば、
いや例えばっていうかあのカルミンじゃないし、なんだったっけ、
あ
テルミンだったっけ、
テルミン、
あテルミン、
手を使ってね、
そうそう、電解なんですかあれ、なんか
2種類のその空間を作る2種類の装置があって、それをこう手で邪魔したりすることでなんか音に変えて、
磁界なんですか、電解、
まあ、
電磁波ですよ、
電解なのかな、
手が抵抗なのかな、だか手の動きによってこう音階、音楽をこう作るっていう、
そう、
楽器を発明したのがテルミン。
確かヒッチコックの映画で使ってますね、テルミンを使を楽器的に使って、
あの音をね、なんか奇妙な音しますよね、
な感じで、だそういうあれも確かにその人の動きを音にこう変えてるっていう感じはしますよね。まさにそういったことを、
それとはちょっと違うんですけどね、だけどまあだから今ほらいろいろセンサーがあるじゃないですか、角度とか傾きとか加速度とか、そういうのをこうどういう音にするかっていうのを決めなきゃなんないし、どんなモデルがイメージされるかっていう明確でないとプログラムできないと思うんですけど、でもまあ理論的には可能なんじゃないかなと、まあもっと言えばそれで音楽が奏でられたら面白いんじゃないかなと。
アスリートの体から作る音楽みたいな、
あそれもいいかもしれないですね、即興的で。
アスリートの音楽と素人の体の音楽、
この音を真似れば10秒切れるみたいな。
いやでもね確かにその一流選手の体の動きを音にした時に美しい音色が奏でられる気はしますよね。何か全て強調されて
る、まあ、それを美しいメロディーに落とし込めばいいんだよね、
全て調和されてるような感じ、
でちょっとゼータもブーってこう雑音が入っちゃって、
あの美しさに迫りたい
迫りたいみたいな、もしくは別の美しい曲を奏でるみたいな、
いやその方が動作を学ぶ時のスピードに対応できれるような気がしますね、見ながらやってたらもう追いつかない時
って追いつかないんですよ、特に速い動きは、特にピッチャーなんかもそうですけど、それを分解して止めちゃうともう動きじゃないので、
そうですよ、
型でしかないわけですよ、止めたストップモーションになっちゃうから、その連続性っていうのをなんかこの音階の連続性となんかリンクできないのかなっていう、かなりまだ雑な話ですけどね。
従来のねビジュアライゼーションで言えば、 この時股関節がどうだとか、この時肩がどうだとかっていったところを、もう一気に音でヒューンっていう音にして、う
ん、はいみんなでみたいなね、ヒューン、そういう世界がなんか来るような気がするんですけどね。
学習しやすそうですね、
うんうん。まあそんな話をもうちょっと続けられそうですね。
まだやるとこれを、
うん、まああっという間なんでこの5分間って、
ね。あ、なるほど、ね、
また次回にって
こと。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。
ベルリンがまた平坦でちょうどいい状況ですね。
そう、あの高低差20メートルで、うん、あの高速コースの一つとしてベルリンとあとロンドンがあるん
ですよね。あ、ほとんどの記録今最近ベルリンで
達成されてます。そう、ベルリンかロンドンかどっちかで、
そうですよね、
出てますね。で前 の, あの今回のキプチョゲが抜く選手が抜くまでもベルリンが世界記録だったんで、
うんうんうん、
まあ、そういった要素もある。あ、その今回そのキプチョゲ選手が成し得てることの一部でもちょっと僕の方で取り入れながら
だいぶ大きく出ましたね。
いやいや、あマラソン大会ね、
まずあれですか、昔流行った厚底を履いて仮装じゃないですか、
それあのロンドンブーツみたいなキスじゃないですか
仮装大会みたいな、そういう人いますよね、うん、大会にね。
そんな感じで、まあちょっと、はい、僕のマラソン大会も、うん、まあロンドンブーツは履きませんけどちょっとあのフォアフットランディングを意識して、体幹前傾を意識して地面を蹴る方向を意識して、
ハーフですよね、ハーフ1時間50分切れるかね、
うん、ちょっと
まあいいとこまで来てましたからね去年、
うん、キプチョゲ選手2時間切れるか私1時間50分切れるか
楽しみですね、
はい、頑張っていきたいと思います。
あ、頑張ってください。
またよろしくお願いします、はい。